小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週はグリム童話のシンデレラの文法、その前半部分を紹介しましたね。
シンデレラって有名だけどね、話としては有名だけど、グリム童話全体はあんまり知られてないと思ったもんだから、全部読んで少し文法的なところを説明してきたのね、で前回はですね、ハイカブリがみんなに置いてかれちゃって、でもどうしても行きたいもんだから、課題を早く片付けて連れてってくれって言うんですね、お母さんは一度目は豆を灰の中にぶちまけてね、でレンズ豆を一鉢灰の中にぶちまけるから、もしお前がそれを2時間以内に全部拾い出せたら連れて行ってやろうって言ったのね、そしたら鳥たちが飛んできて、それを全部手伝ってくれて課題を片付けたわけですよね。で連れてってもらえるかと思ったら、またお母さんは連れて行かないっていうもんだから、どうしても連れてってくれって言うと、今度はそのお母さんはもっと難しい課題を与えたわけね、もし2杯分のレンズ豆を1時間で灰の中からきれいに拾い出せたら連れて行ってやろう。ということは2杯分を今度は1時間っていう時間は半分の時間でやるから4倍の難しさになったわけですよね、そういう非常に難しい課題を与えた。ここでクレッシェンドしてますね、でそのクレッシェンドの仕方が、1杯分だったのが2杯分になって、そして2時間だったのが1時間になる。数字がきれいに使われてますね、2と1 1.5 とかね、2.4 なんてことは言わないわけね。そういうその半端な言い方はしない、昔話っていうのは目に見えるようにきれいな使い方が好きなんですね、それがよく表れてると思うの。それでまたぶちまけられた。そしたらまたシンデレラは裏木戸へ行って鳥たちに呼びかけるわけね。でここも1回目と同じ言葉で言ってるんですよね、優しい鳩さん、キジバトさん、そして空にいる小鳥さんたち、みんな来て私の豆拾いを手伝っておくれ。で良い豆は鉢の中へ、悪い豆は自分のお腹の中へ、同じ言葉で2回目もやってるんですね、昔話っていうのは前回も話したように、同じ場面は同じ言葉で語るのが好きなのね、でそのことって僕はとっても重視してて、前回も話しましたけども、子供って同じ絵本を何回でも読んでくれっていう、あるいは同じ話を何回でも聞かせてくれって、あの気持ちに昔話は応えていると思うんですね、でそれを僕はとっても重視してます、すごく重視してます、このところは。それでもママは連れて行ってくれない。で出かけてしまった。そうするとハイカブリはですね、はしばみの木の下のお母さんのお墓へ行って、大きな声で木を枝を揺すっておくれ、金と銀を投げておくれっていう、この時にも金と銀なんですよね。昔話ってね、まず一つは硬いものね、金銀硬いもの、そして高貴なもの、貴金属でしょ、そういうものが好きなんですね、昔話ってね、極端な言い方が好きなもんですから、金属となったら貴金属言っちゃうわけね、なかなか銅とかね、鉛なんて名前出てないんですよ、金と銀になる。そしたらその言われた通り、鳥が金と銀で織られた服と銀で刺繍された絹の靴を投げ下ろしてくれました。全く言われた通りですね、言葉で言われたことが出来事で繰り返されている、これも繰り返しの一種ね、聞いてる方はだから金と銀を投げてくれって言ったら金と銀が出てきたなって、同じこと同じもので受け取れますね、そういうのはいいんですね、聞く文学だからそういうのがとても好まれるわけね、それで舞踏会に出かけた。ところがママ母と二人の娘は灰かぶりと思わず、どこかよそのお姫様に違いないと思った。で、それほど灰かぶりは美しく見えたのです。昔話ではね、服装を変えたら見分けつかないんですよ。これは日本の昔話も同じなんだけどね、顔で見分けるってことないのね。
なるほどね。
外観が大事なんです。表が大事なんですね。形とか表の表情が大事なのね。で王子様がハイカブリのところへ来て、その手を取り一緒にダンスをした。そしてもう他の誰ともダンスをしようとせず、ずっとハイカブリの手を離しませんでした。 そして誰か他の男の人がハイカブルにダンスを申し込もうとすると、王子様はこの人は僕と踊るんだと言いました。ここでもきっぱりしてます、白黒がはっきりしてるね何回かを譲ってやろうなんてことはないわけ非常にはっきりして、白黒がはっきりしてますね。それも昔話なんですよね。ダンスは夜になるまで続きました。ハイカブリは家へ帰ろうとしました。すると王子様が、僕も一緒に行く、お供するよと言いました。王子様はこの美しい娘がどこの家の人なのかぜひ知りたいと思ったのですけれども、ハイカブリは王子様の手からこっそり離れて急いで駆け戻り、自分の家の鳩小屋に駆け上がりました。王子様はその家の父親が帰ってくるまで待ちました。そして父親に、娘が一人この鳩小屋に飛び込んだと話をした。父親はそれはハイカブリかもしれないと思って、斧とつるはしを持ってきて鳩小屋を叩き壊してみました。すごいね叩き壊さなくたっていいだろうと思うんだよ ね、
う
よね、うん、はい、ちょっと覗いてみてもいいじゃないかと思うんだけど ね、
そうですね、
昔ましたら0か100かどっちかなんですよね。よく現れてますねこういうところにね、うん、それでけれども中には誰もいませんでした。なら壊さなくたって分かったろうと思うけどね、うん、ママたちが家へ帰ってくると、ハイカブリは汚い服を着て灰の中に横になっていましたと、ね、次の日また舞踏会が開かれました。両親と娘たちはまた出かけました。みんな出かけてしまうと、ハイカブリは橋上の木のところへ行って言いました。木を枝を揺すっておくれ、金と銀を投げておくれ。ここも前と同じ言葉ね、
うん、
こういうのは好きなんですね。昔話はカチッとこう決まってることが好き、微妙に違うってのは好きじゃないですよね、
うん、
すると鳥が昨日よりももっと立派な服を投げ落としてくれました。これでクレッシェンドしてますよね、昨日よりもっと。でハイカブリがそれを着て舞踏会に行くと、みんなその美しさに目を見張りました。王子様はハイカブリが来るのを待っていました。すぐにその手を取ってハイカブリとばかりダンスをしました。他の人たちが来てハイカブリをダンスに誘うと、王子様はこの人は僕と踊るんだと言いました。ここも妥協しない、もうダメとなったら徹底的にダメね、うん、夜になってハイカブリが家へ帰ろうとすると、王子様は娘がどの家へ帰っていくのか見ようと思ってついてきました。ずいぶん庶民的な王子様ですねこの人ねハイカブリは王子様の手から逃れて急いで駆け戻り、自分の家の後ろの庭に飛び込みました。そこには大きな梨の木があり、素晴らしい梨がたくさんなっていました。ハイカブリはその梨の木にリスのようにあっという間に登りました。ここも不思議ですね。綺麗な服を着てたはずなんだけどね、うん、リスのように木に登れるんだよね
引っかからなかった
のか、引っかからなかった、僕もそう思いますよ心配しちゃうよね、うん、で登りました。王子様は娘をまた見失ってしまいました。ちょっと間抜けな王子様っちゃ間抜けな王子様なんだよねすぐ見失っちゃうんだからさ、
うん、
でそこでその家の父親が帰ってくるまで、まあ、父親に言いました。二人の娘が私の手から逃げ出してこの木に飛び乗ったように思うんだ。父親はそれはハイカブリかもしれないと思い、斧を持ってこさせてその木を切り倒しました。すごいですねこの
ここも切り倒
す、切り倒しちゃうんですよ
だってね、うん、梨がたくさん
な
ってたのに、
そうなってんでしょう、うん、それ切り倒しちゃう、はい、こういうところ非常になくて0か100かどっちかなんですよね、うん、途中で探してなんてことはやらないですね、うん、とっても昔話らしい表現としてはね。けれども木には誰もいませんでした。ママたちが帰ってきて台所へ行ってみると、ハイカブリはいつものように灰の中に寝ていました。同じ光景、うん、同じ風景ですよね、
うん、
3日目、両親と娘たちが出かけてしまうと、ハイカブリはまたお母さんのお墓へ行って橋上の木に向かっていました。いつもお母さんの木、お母さんがとっても大事なんです、
うん、
木を枝を揺すっておくれ、金と銀を投げておくれ、同じセリフね、
うん、
すると鳥が服を投げ下ろしてくれました。それは今まで誰も着たことがないような素晴らしい服でした。極端なんですね、もう最高のもの、うん、昔話では極端が好きなので、綺麗となったらもう一番綺麗でね。そして靴は全部金でできていました。これもそうですね、うん、全部金、完全性です。ハイカブリが舞踏会に行くと、みんな口も聞けないほど驚きました。すごいですね、口も聞けないほど驚いた、うん、王子様はハイカブリとばかり踊りました。そして誰かがハイカブリをダンスに誘うと、この人は僕と踊るんだと言いました。ここでもゼロ、絶対にダメね。夜になるとハイカブリは家へ帰ろうとしました。王子様は一緒に行こうと思いましたが、ハイカブリはその手を逃れて行ってしまいました。けれども王子様が計略を立てて、階段にタールを塗らせておいたので、 ハイカブリの左の靴がそれに張り付いてしまいました。すごいですね、階段にタールを塗ってた、あの黒いベトベトしたタールね
計画性があります
ね。すごいですよ、うん、王子様はその靴を拾い上げました。靴は小さくて金でできていました。すとね、ここでタールでしょ、うん、黒のあのベトベトしたの、うん、で一方は金なんですよ、うんうん、ものすごい対比でしょ、うん、極端な対比、それが好きなのね、うんうん、次の日王子様は靴を持ってあの父親のところに行って言いました。この金の靴がぴったり合う人を僕の妻にしたいのだ。ぴったり合うってね。二人の娘は父親からこれを聞くと大喜びしました。二人とも綺麗な足をしていたのです。で条件が合いますね、ぴったり合う人で綺麗な足、うん、で上の娘がその靴を持って母親と一緒に部屋へ入り足に当ててみましたけれども、娘の足の指が長すぎて履けません。すると母親が娘にナイフを渡して足の指を切っておしまい、女王様になればもう足であることなんかないんだからと言いました。すごいですね、このところ女王様になったって足で歩くことぐらい必要だろうと思うんだけどもね、ゼロか100かどっちかというですね、うん、それで娘は足の指の先を切り落とし無理に靴を履きました。そして王子様のところへ行きました。王子様はこの娘を花嫁と思って馬に乗せ一緒に帰っていきましたと、こういうですね。この時もうギョッとしますよね、指の先を切り落とすっていうのね、うん、これも感情移入的に考えたらとても耐えられない場面ですけど、うん、昔話っていうのはね絶対こういう時にその血が流れたところは言わないんですよね、うん、痛いとも言ってないでしょ、一言も言って、うん、霧が神細工の足を切ったようなものなんですね、うん、ここもそのいわゆる昔話には霧が神細工的に語る、平面的に語るっていうのはよく現れてるね、その丸さのある奥行きのある足の指とは語らないんですね、うん、丸さのある奥行きのある足の指っていうと血が流れるって話になっちゃうでしょ、はい、それは嫌いなんです、うん、そういう写実的な語り方は昔話は決してしないのね、うん、よく現れてますこのところ。それでこの娘を花嫁と思って馬に乗せ一緒に帰ってきました。二人はお墓に立っている橋ばみの木のそばを通らなければなりませんでした。そこには2羽の鳩が止まっていてこう歌いました。クッククッ見てごらん、靴の中に血が出てる、靴が小さすぎるんだ、本当の花嫁はまだうちの中にいるんだよ。これを聞いて王子様は娘の足を見ました。すると血がにじみ出ているではありませんか。王子様は馬の向きを変え偽の花嫁をそのうちへ連れ戻して、これは本当の花嫁ではない、他の娘に靴を履かせてみてくださいと言いました。王子様さ、そんなこと鳥に言われなくったって見りゃ分かったでしょうよ、ね、
そうです
ね、絶対にこういう時自分では発見できないんですよね、うん、これ鳩が忠告者になるわけですけども、はい、忠告者の忠告があって初めて認識するわけね、うん、これもすごい昔話的なところです。これも写実的に考えたらおかしな話ですよ、うん、そもそもさ指を切って吐いてんだから血がにじみ出てるはずじゃありませんか、うん、そういう写実的な語り方は絶対しないのね昔話って、うん、言われて初めて気がつくというですね、うん、でここで血が出てにじみ出ていたっていうんですね。血はですね、さっき足の指の先を切り落として無理に靴を履きました、この時には血のことは一言も言ってないんです、うん、こういう時には言わないんですよ。そうじゃなくて血が特定の役割を持っている時で話題になるんです、うん、必ずそうなんですね。血が特定の役割を持っている時だけ血がっていうふうに言うんですね、うん、涙も同じなんです、うん、涙もね、主人公が泣いたっていう話はよく出てくるわけね。だけど涙を流してさまざまと泣きましたってこういう言い方は昔話はほとんどないんです、泣きましたなんですよ。で涙が話題になる時にはその涙が特別な役割を持っている時だけなんですね、うんうん、例えばねラプンツェルっていう話がグリム童話にありますけど、ラプンツェルは塔の中に閉じ込められていたんだけど最後にまあ追放されてね、王子も逃げ出して荒野をさまよってる。でラプンツェルも二人の子供を抱いて荒野をさまよっていく。それで王子の方は飛び降りた時に目を怪我して見えなくなってんですね、盲目の状態で。荒野でですね、その王子とラプンツェルが偶然に会うんですよ、うん、それで二人は喜んで抱き合って、その時にラプンツェルの涙が王子の目に入って両目がパッと開いたところなんですね、うん、つまり涙が特定の役割を持っている時だけ話題になる、とこういうやつですね、典型的な例です、うん、 この前も全くそうね、特定の役割を持ってるというだけ血が話題になるですね、うん、今のこの涙はね面白くてね、日本ではお月とお星っていう有名な話があるのね、うん、ママ子話なんですけど、2人が助け合うとてもいい話なのね。その話の終わりの方でですね、お月とお星が山に捨てられて、それで長いことまあ父親と離れてるわけね。で父親はその娘を探して7年間世の中まあさまよって、その間に目が見えなくなるんですね。だけど7年後にその偶然出会って、娘2人と父親が出会って抱き合うのね、喜んで。その時お月の涙が父親の右の目に入ったら右の目がパッと治った、見えるようになった。でお星の涙が左の目に入ったら左の目がパッと見えるようになった、とこういうとこなんですね。ラプンツェルと同じ使い方してるんですよ。涙が目を治すと力ね、そういう時にだけ涙が話題になる。だからね、血と涙はねとってもそういう意味じゃね大事な役割を持ってるし、大事に扱われてますね。で語り方がしかも同じだってことは面白いでしょ、グリム童話と日本刀でね、涙と血の語り方同じなんですよ。
そうですね、
血と涙っていうのはね、その昔話の中でとても大事な役割を持ってるんだけど、それが大事な役割を持ってる時だけ話題になる、足の指を切った時に血が流れたとは言わない、あるいは悲しんで涙を流して泣いたとは言わない、という話なのね、抽象的なその文芸というかな、昔話の性質がよく現れてるところなんですね、ここは。
そうですね、今日はグリム童話のシンデレラのお話の文法を、
そうですね、文法をね聞いていただきました、こうやって見るとね随分よくできてるんですよね、グリムのあれは、グリムって今より200年前の人ですからね、それでもこういうふうに綺麗にね今の学問から見て100点満点の裁判をしてるんですね、
さて来週は、
来週ね、今のシンデレラの話を続けてもう一回文法を聞いていただこうと思います。
はい、楽しみにしています。それでは小沢先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。